福島貴博のフラット一人旅。
こんばんは、福島貴博です。歌い手を目指し日々奮闘中です。いや、今年も猛暑で、なんか都内でも30度後半とかね、言ってて、で熱中症で体調崩される方なんかも多々いらっしゃったみたいでね、まあ気をつけないといけないですよね。この間私まあちょっと職場の仲間とですね、ちょっとプライベートで会う機会があったんですけどね、その人なんかずっとニット帽をかぶってるんですよ。で私びっくりしちゃったんですけどね、まあ個性をね、やっぱりファッションっていうのはね、出すもんだとは思うんですけれども、まあ自分で楽しむものなのか、人が見てかっこいいなって思うものなのかね、ファッションっていうのは、うんね、夏のファッションだったらこう麦わら帽子とかね、かぶりゃいいのになーなんて思ってたんですけどもね、まあ相手からするとまあ余計なことなのかもしれないですけどね、皆様はどう思いますか？福島貴博のフラット一人旅、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
福島貴博のフラット一人旅。
福島貴博のフラット一人旅、今回は千葉県松戸市の矢切です。東京都葛飾区と松戸市矢切の間に江戸川って流れてますよね。で、江戸川の川沿いって舗装されてて、こう川を見ながら散歩で、こう遠くにスカイツリーが見えたりしてですね、で季節の花なんか見ながら、とてもこうのんびりしたところなんですけどもね。でなんかランニングしたりとかサイクリングしてる人なんかも多くて、こう少年たちがこう元気に野球の練習してたりとか、グランドゴルフをこうね楽しんでる人もいらっしゃったり、あでこの間ね、なんかサックスフォンのね練習をしてる人がいたんですよ。静かな川にこうサックスの音がこう聞こえてですね、なんかこう聞き入ってしまいましたけれどもね。この江戸川で有名なのが矢切の私、千秋直美さんや細川隆さんの歌でおなじみですよね。昔ながらの手漕ぎ船で対岸の葛飾区柴又との間をこう往復していて、観光名所にもなってますけどね。はい。でここ矢切で有名なのがもう一つ、小説野菊の墓です。野菊の墓、1906年千葉県出身の伊藤幸男さんの小説なんですけれども、主人公正雄と2つ年上のいとこ民子の淡い恋話で、矢切の私は2人の最後の別れの場になった場所でもあるんですね。で今回その小説の舞台になった場所をちょっとこう歩いてみたんですけれども、矢切の私からだいたいそうですね 1.5、6キロぐらいですかね、離れたところに野菊の墓の文学碑があるんですけれども、でそこまでの道、要は矢切の私から文学碑までですねの道が散歩道になってて、野菊の小道って言って小説の中で、まあ、重要な道、主人公の2人が並んで歩いた道なんですけれども、はい、でネギ畑に囲まれた本当にこう田舎の小道なんですけれどもね、そこをテクテク歩くんです。あちなみに矢切ってネギが全国的に有名らしいです。はい。でここの、まあ、小道を歩いていくんですけれども、まったりしてて時間の流れがですね穏やかで、とてもこう癒されるんですね。で野菊の墓の舞台になったこの小道、ところどころに石碑とか銅像なんかがあって、まあその悲しい恋物語の背景を知ることができるんですね。でなんか私もまたこう小説をですね 初めからこう読んでみたいなっていう気持ちになりました。で、私はその炎天下の下、まあ、太陽ギラギラの下ですね、歩いたんですけれども、せっかくだったらもう少し涼しくなって秋の夕暮れ時なんかに行くとですね、とても雰囲気が出ていいんじゃないかなって思いました。矢切、他には四季の道っていうのもあるんですね、春夏秋冬の四季です。四季の道、市民のボランティアの方々によって整備された花と緑の遊歩道、季節ごとに季節のこう花が楽しめたりしてですね、とてもいいところですし、他には古民家を改装したギャラリー、カフェなんかがあったり、食べ物だと矢切の渡し船をこうイメージした銘菓、お菓子なんかもあってですね、ゆっくりのんびりですね、過ごせる場所です。ぜひぜひ、行ってみてはいかがでしょうか。福島貴博のフラット一人旅でした。福島貴博の最近気になること、豆乳、皆さん飲んでます？実は私中学生ぐらいから飲んでて、もうかれこれだから20年ぐらいなるんですかね、なんかこう一時豆乳ブームっていうのもありましたよね。でも私実はもうそれ以前から飲んでて、じゃあなんで飲んだの、飲み始めたのってなると、私その体をこう作りたくて、体をガッチリさせたくて私飲み始めたんですね。で、大豆タンパク質っていうのは本当に肉と一緒ぐらい、動物性タンパク質ですねと一緒ぐらいですね、こう体をガッチリこう作ってくれるっていうことで飲んでたんですけれどもね。で、私中学生の時ニキビが結構ひどくて本当にクラスで1番2番を争うぐらいひどかったんですよ。でも豆乳飲み始めたら、多分おそらくこれは豆乳のおかげだったんでしょうけど、肌がこう落ち着いたんですね、ニキビが落ち着いたんです。で、後々調べてみると大豆イソフラボン、肌の新陳代謝を良くしてこう美肌効果を良くする成分ですよね。で、なんか化粧品なんかにもよくこう入ってる成分じゃないですかね、はい、この大豆イソフラボン、女性ホルモンエストロゲンと形が似ているっていうんで、特にこう女性の方には嬉しい作用がね、期待されるものなんですけどね。で、一つなんかちょっと面白い話があって、豆乳を飲みすぎると男性の女性化っていう話があって、なんか中国の40代の男性が2年間過剰に豆乳を飲んでたらなんか胸が大きくなった、 D カップになったっていう、まあちょっとそういった笑い話があったんですね。っていうのは、要はそのイソフラボン、エストロゲンに、女性ホルモンに似てる成分をたくさん飲んだからってことらしいですけどね。まあでもならないとはね言えないですけど、まあ確率としては低いんじゃないですか。だって私20年間飲んでてね、体がこう丸みを帯びたとかヒゲが生えなくなったとか、そんなことは一切ないですから、まあこれは問題ないと思います。さあ、私30代なんですけれども、まああと10年後20年後、どうしてもこうメタボリック気になってきますよね。これにも豆乳っていうのはすごく良くて、レシチンっていう成分、コレステロールを下げて血液サラサラ効果があるんですね。なので最近では特保の豆乳なんかもありますよね、はい。で、レシチン、これは神経伝達物質を生成して脳を活性化するので、記憶力とか集中力の向上なんかにもいいんです。それで認知症の予防にもいいんじゃないかって考えられてるんですね、他にはサポニンっていう成分、これは悪玉コレステロール、コレステロールって善玉と悪玉あるじゃないですか。で、まあ、善玉はね増やさないといけないけど、悪玉っていうのはやっぱり減らさないといけないですよね。で、サポニンはその悪玉コレステロールを減らす効果があって、動脈硬化の予防とか 肥満防止なんかにもいいってことでですね、まあ本当に豆乳っていうのはね、なんかいいこと尽くしなんですけれどね。で、豆乳の原料っていうのはまあ大豆じゃないですか。で、大豆っていうとまあ味噌とか醤油とか納豆、きな粉、まあいろんなねものに使われてねありますけども、日本人の体にですね、やっぱり昔からこう合ってる食べ物だと思うので、まあ私もですね、これからも、まあ生活の必需品として、まあ飲んでいきたいななんて思ってますけどね。はい、福島貴博の最近気になることでした。さあ、エンディングの時間です。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索、またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント。どしどしご応募ください。さあ、私9月の末にニューヨークにですね、1週間ほど、まあ、旅行させていただくんですけれどもね、実はもう海外旅行というのが私自身初めてで、結構不安なんですよね。まず英語、周りの人にはね、まあ、もう気にしなくていいよって言われてるんですけどね、せっかくやっぱり向こうに行くんだったら、そういったので英語なんか少しでも話せてね、コミュニケーションとか取ってみたいっていう気もありますしね。それと歌、英語の歌をやっぱりちょっと何曲か今練習してて、うん、まあなんとかね頑張っていきたいと思いますけれどもね、また来月かな、再来月あたりその話もできればですね、いいと思いますけれども、はい、今月はここまでです。福島貴博のフラット一人旅、来月も聞いてください。さようなら。
ふとした縁で出会ったあなた、東京と大阪の離れた愛、些細なことがきっかけで別れ話を切り出され、迷った挙句愛に行く、あなたの部屋まで向かう道、途中探した贈り物、花が初めてあなたに手紙を書いた、いつも私が謝り役、今度もどうせ待ってるんでしょう、あなたに会いに行ったけど